2021年11月21日、本日は降誕前第五手術、また謝恩日、収穫感謝日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。賛美歌377番、賛美歌377番を賛美します。ご一緒に主の祈りを祈ります。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいだしたまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第149編。アレルヤ、新しい歌を主に向かって歌え。イスラエルはその作り主によって喜び祝い。踊りを捧げて皆を賛美し、主はご自分の民を喜び、 主の慈しみに生きる人は栄光に輝き、喜び勇み。不自然
でも喜びの声を上げる。
口には神を崇める歌があり。国々に報復し、王たちを鎖につなぎ、定められた裁きをする。ハレルヤ。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、今朝も私たちがはばかることなくあなたの恵みの座にひざまずくことを許してくださることを感謝します。どうか霊と真理の礼拝の心を私たちに授けてください。あなたが私たちの作り主であり、この歴史、この世界をご支配してくださっていることを心から信じ、あなたを賛美できますように。この世には私たちの心を惑わすこと、私たちがあなたを仰ぐことを妨げる誘惑の声に満ちています。主イエスの十字架のほかに救いはない。主イエスのもとにしか希望はない。主のもとにしか真理も自由もないということを、私たちは今この礼拝において悟ることができ、確信させていただけますように、聖霊を待ち望みます。御言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものにしてください。この礼拝を主体求めながら来ることができないたくさんの人があります。弱くされている方たち、家族のお世話をする方たち、所用やさまざまな責任を負って来られない方たち、またこの世の事柄に巻き込まれて来られない方たちもあります。あなたはすべてをご存知、すべてをよくしてくださいます。一人一人にどうかあなたを仰ぐ心を与え、強め、支え、励まし、癒してください。洗礼を受けている兄弟姉妹には、キリストの体の一部であることを誇りとすることを思い出させてください。今日は収穫感謝の主日です。私たちは皆、収穫された食べ物を食べて生きています。この国では食べられるものが大量に廃棄され、その一方で今日食べるものがないという貧困に追いやられている人もたくさんいます。世界を見ても格差は明らかです。私たちは作られたものに過ぎない。この被造物を管理するように、よく管理するようにと神様に求められています。謙遜の中に生き、感謝して分かち合って生きることを学ばせてください。教会がそのためにも用いられますように、大胆に福音を述べ伝えることができますように、喜び、祈り、感謝、希望に生き、それが見えない神を証しするものでありますように、さらに望みのないように見えるところに望みを持ち運ぶものとならせていただけますように、そしてあなたにすべて栄光をお返しできますように、どうぞこの礼拝があなたの御心にかなうものとなりますよう、終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第5章1節から6節まで。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。希望の実現を待ちつつと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。来週からアドベント対抗節がになります。私たちは普段あまり教会の暦というものはそれほど生活に根ざしていないのですけれども、でもそれでもアドベントが来週からとか、部分的に教会の暦を取り入れて、そして教会の一年を過ごしております。それに従いますと、アドベントから教会は新年が始まるんです。新しい年はアドベントの主日から始まるというのが教会の暦の数え方なので、今日はその教会の暦ですと最後の主の日になります。そしてキリストがアドベントに入るというのはキリストの再臨を一層深く待ち望む時でもあります。クリスマスに備える時でもありますが、再び来られるキリストを一層深く待ち望み、また私たち自身も悔い改め自らを顧みる、神に立ち返る時としてクリスマスに先立って与えられている期間です。それを目前にしている今日の主の日ということになります。そして私たちはこの年、これは2021年の方ですけども、このガラテヤの5章6節を教会の言葉として歩んでまいりました。その御言葉にやっと近づいたと。ただ今日のところはまだ5節の方の解き明かしを主にしまして、来週6節の方の解き明かしをしたいと思っています。今日説教題も5節から取りましたが、私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。 この短い中にも望みという言葉が2回も出てきますし、また義とされたということ自体も私たちキリスト者にとってかけがえのない望みであるということですから、もうこの希望というものがこの短い箇所に3度も重ねられているという、そういうことが言えると思います。でそのことを力強く使徒パウロはガラテヤの教会に語っているんです。何度も申し上げておりますけれども、ガラテヤの信徒への手紙のその教会に宛てた手紙の課題問題というのは、この前のところにありますように、律法によって救われよ、律法によって義とされよというその教えに巻き込まれる、そのような人たちが出てきた、そういう誤った教えを説く教師たちが入り込んでいたという、そういう中でそうではないんだとパウロが、使徒パウロが一生懸命このキリストにある恵みに立ち返らせようと語っている、そして私たちにも語っている御言葉であるわけです。キリスト者の一つのというか、もう大事な特徴だと思うんですけど、望みを持って生きているということだと思うんですね。望みを持って生きている、ある方とちょっとお話しして、私自身も本当に悔い改めたんですけど、もう年取って体も動かなくなってお世話になるばっかりで何の望みもありません、そういうふうにこうため息のように語られる方があって、まずはでもその言葉を受け止めることでありましたけれども、そういう時にそんなことないよ、明るく生きられるんだよって表面的なことを言ってもそれは違うんだ、それは私がまだ若くて元気でいる、でも年を取って病気になって体も自分ではどうすることもできない不自由さの中にあって、そのような嘆き悲しみを吐露したっていう、そのことは本当に聞き逃さないでしっかりと受け止めて、本当にそうなんですね。でもそこで終わっては、私たちはそこで信仰が働いていただかなければとも思った次第です。私たちキリスト者が希望を持って生きている、そして今日の御言葉では希望が実現することを切に待ち望んで生きている、それが私たちキリスト者の姿ではないか。今私たちはこうして元気に来て礼拝もできて、体も自由に動かせて、食べたいものを食べて飲みたいものを飲んで皆さんとも会って、でもそういうことが本当に失われてしまった時に、なおこの御言葉通りに皆さん生きられるんですか、それが問われてるんだろうと。この付け焼き場ではどうしようもない、本当に全てが奪われるようなところまで追い詰められても追い込まれても、でもこの望みに私たちは生きられるのだと聖書は語ってくれている。でもお年を召した方だけのことじゃないんです、この国のこう課題っていうのは本当に祈らざるを得ないことですけど、今私たちの国は10代の人も20代の人ももう夢も希望も持つことができない人の方が多いんですよね。アンケートとか見ても将来に希望を感じられない、希望が見えない、どう生きていったらいいのかわからない、努力しても報われない、仕事もなかなか正規の仕事に就くことができない人も多い、それで高齢社会になっている。で私たちがまだ小さい頃、若い頃は、先週は成長祝福式などもありましたけども、子どもや若い人には無限の可能性があるとか、何でもできる可能性があるよとか、そういう願いを持って喜びを持って、またあるいは 新しく若い2人が結婚して出発するというような結婚式とかでも、まだ2人で若い2人はこれからいろんな可能性があるんだというようにして祝福する。でも私たちがこうやって大人になって、また家庭生活を営んできて、この国はどうなんでしょうか。結婚生活長く生きた人がなお感謝して喜びを持って生きて、お互いをいたわり合って生きて、それが他の人にも喜びになっているっていう、そういう家族が、ご夫妻がどれだけいるのか、キリスト者はどうなんだろうか、まあ、その結婚しない人も今多いですから、そういう人たちが、その若い人も年配の人も、私のような中高年でも本当に望みを持って生きているという人、どうなんだろうか。そして私たちはさっき申し上げたように、この現実世界は望みをくじく砕くことばっかりあるんだっていうのを数えるのは楽ですよね。あれがない、これがない、これもできてない、あれもできてない。本当に現実は希望をくじくようなこと、この病気は治らない、経済的には厳しい、家族はもう離婚しそうになってるとか、いろいろいろいろ本当に望みを持てないようなことを数えるのは楽で、そしてその望みを持って生きるっていう人を見出すことが難しいかもしれないような、そういう、まあ、この現代日本時代っていうことを本当に感じていて、でこのコロナ禍ということも相まって、教会はどうなんだろうかということをもう問われ続けているんですね。私たち、まあ、今もだんだん2020年度のことも視野に入れながら祈っているわけなんですけれども、そして街道のことも祈って、そして献金を続けています。それはそれでよろしいんですけれども、コロナで私たちの教会も一時期、去年緊急事態宣言の時は礼拝を、この礼拝堂の礼拝は休むという決断を約2ヶ月しましたけれども、街道があっても集まれないようなことも起こりうるっていうのを体験したわけですよね。それがどんなに立派で建てたばっかりのピカピカの街道でも、そこに入らない決断をせざるを得なかった、そのコロナというウイルスのために、そんなことも体験して、じゃあその時に教会の力というか、それは教会が教会であるってことは本当に街道じゃないんだってことを私たちは体験したんです。そういうふうに散らされてしまって、家庭礼拝でその主立を耐えてくださいということを言わざるを得なかった日々がありました。それでまたインターネットを使ったり、こう前後策でなんとか福音を届けたり、修法を届けたり、説教用紙書くようになったりと、できることをしてきたわけですけども、そういう出来事の中で、災いの中でも、教会ってなんだ、礼拝ってなんだ、そして私たちは街道を建てたい、そして祈って捧げているんですけども、でも街道にも集まれないっていう事態も体験して、その時に教会が教会であるってことは街道によることじゃないんだなということを問われて、また今その問いを持ちながら、また次の年度、将来ということを祈って、どのようにするのが御心なのかって祈りを重ねているんですね。でそういうような事態になっても、礼拝に集まれないという事態になっても、私たちは希望を持って、希望を切に待ち望んで、聖霊によって信仰によって生きていける、そういう信仰を得ているのか、そういうことが問われている。それ若い人も年配の人も中高年の人も、それは本当に聖霊によらなければ生かされることがない希望なんだということを思います。でその前のところで、この今日の箇所では、割礼を受けるならキリストは何の役にも立たない方になるんだとパウロは言っています。で割礼を受けるというのは、この聖書の後ろの方に用語解説のページがあるんですけれども、この後ろの方ですね、割礼とは何かというと、男子の性器の包皮を切り取ることです。そして旧約聖書においては、それはアブラハムの子孫、神の民とする約束の印だ。 ユダヤの男子は生後8日に割礼を受けた。しかしパウロは新しい意味でのイスラエルであるキリスト教会にとっては割礼は必要な条件ではないと主張したと、この用語解説にあります。割礼を受けるというのは体に傷をつけて、自分の体に傷をつけるんですから、もうはっきり分かることですよね。見えることですよね。自分がもう痛いって、まあ、生後の人は覚えてないですけども、とにかくその印が体に刻まれているっていうのはもう見て分かる現実のことなんですよね。希望はいらないわけですよ。体に傷がついて印があるから、希望する必要はない。でその立法をによって義とされよう、また割礼を受けた方がいいんだという、そういう生き方をするあなたは、あなたにはキリストは何の役にも立たない方になるに等しいんですよと言ってる。キリストとは縁もゆかりもない、まあ、これちょっと日本的な訳ですけど、キリストとは縁もゆかりもないものとなるんですよ、いただいた恵みも失うんですよ、そうじゃないんですよというわけです。でも私たちはもう割礼を受けるということはいたしませんけれども、その割礼を受けるという、また行いによって義とされようとする生き方というのは、この現代日本でも私たちでもあるんです。いや、教会にもあります。真面目な、これも割礼を受けようという人、まあ、キリストの救いだけでは足りない、十字架だけでは足りない、立法を守らなきゃいけない、割礼も受けなきゃ救われないんだっていう人は真面目な人なんです。私たちの身近なところで今の言葉で言うと完全主義者、全てを完全にやろうとするような人で、そういうふうに言えば、私たちの付き合いの中でも立法とか割礼ということを離れてもたくさんいますよね。こうしなければ気が済まないんだ、斜めのものも縦にしたい、これは絶対ここに置かなきゃいけない、でそういうふうにしない人に腹を立てるというようなことで、私たちも少しはそういうところがあるんですけども、でも自分ができないことも分かっているので、まあこの辺でいいやと言って自分で自分を許してしまって、まあ、やり過ごすんですけども、でも完全主義者の人、気が済まない人っていうのはそれじゃ気が済まないので、どんどんどんどんそのようにして自分の気が済むまで完璧を求めて、こうしなきゃダメだ、こうしなきゃダメだ、こうでなきゃダメだと言って生きていくようになる。そしてそのことをやらない他の人に対して腹を立てたり怒りを覚えたり、なんでというふうに思ったりする。私たちがの中にもそういうところはある、少しはある。でもそういう人は立法全体を行う義務があるんだ、100守って200守って300守ってもまだ守ってないなら、パウロ先生は全部守らなきゃならないんだよ。割礼を受けるとか自分にできる立法を守るとか、そういう意味で立法が大事なんだ、それじゃないと救われないんだって言うなら全部守らないといけないんだよと言うんですね。でかつてこの手紙を書いたパウロ、まあ、ユダヤの時にはサウロはそれを守れると思い込んでた人なんです。とても守れない、私には無理ですじゃなくって、全部守れますという人だった。そのところをちょっと私たちは理解したいと思うんですね。キリストに出会う前でのパウロは割礼は受けているし、もう全て立法の要求するものは全部できますという人だったんですね。でそういう自分がキリストに出会うまではそういう他の人、つまりイエスがキリストであるというような なんかグループができた、そういう人を許せないんです。信じたら救われるなんて、その十字架に作られた呪われた存在が救い主だなんてとんでもないというふうに、そういうふうになるわけです。で、自分の行いで救われる、神様に認められるという世界に生きている人は、結局のところ他の人を生かすことができず、自分も生かすことができず、そして人を裁き、それによって自分、他の人との比較によって自分が立派なんだ、守ってるんだ、できてるんだと言って、そのようにして自分も他の人も生かせないで裁いていく。ですからパウロ、ここでパウロが言っているのは、律法全体を行う義務があるのですと言って、とてもそれはできませんよっていうんではなくて、そういうふうにして生きる、そのような心の向きそのものが、もうキリストの恵みを無にしている、虚しくしている、そういう生き方になるんですよ。あなたにとってキリストは何の役にも立たない方になるに等しいんですよ。で、そういう人は自分でできると思っているので、希望に生きるということはない。つまり神様、神様と言っていても信仰で生きているということは言えないかもしれない。そしてそれはユダヤ人パウロではなくだけではなくて、教会でもそうです。教会の中にもそういうのが入り込んでくる。自分の行いで認められようとする。で、本当に希望を持って生きているのかなとちょっと心配になる人がいないわけではない。私たちも気をつけないと、霊によって、聖霊という言葉を使っていらっしゃるにもかかわらず、本当に希望に生きているのかなって心配になる人もいるんです。その人、望みを持って生きているように見えないので、感謝して喜んで、それがもうほとばしり出るというか、にじみ出てくるような、そういうふうに見えない、感じられない人がいないわけではないので、案じて祈っている。教会にもそういう完全主義者というか、自分で何でもしないと気が済まない、そして自分も人も追い込むという、苦しいだろうなと思う人がいるんですね。私たちは義とされたものの希望が実現することを、霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるんです。かつては使徒パウロも律法によって義とされようとする生き方をしておりました。また主イエスの弟子たちは、聖霊降臨の出来事が起こる前、復活のイエス様に呼び、再び立ち上がらせていただいて、祈ってその聖霊が下るのを待っておりました。それは使徒言行録に書いてあります。そして聖霊が下って、主イエスが生きておられる、そのことによって私たちの罪が許され、私たちは信仰によって義と認めていただく、よしとされる、神様に丸ごと受け入れられている、神の子とされる、取り返しのつかないことをしたのに、望みも失ったのに、聖霊が注がれて、主の言葉通りに私たちは義とされて、そしてそれが完全に実現するキリストの到来を喜んで待ち望んで生きるものとされた。使徒パウロも復活のキリストに出会って、律法によって義とされようとするのではないんだと、それは律法の呪いにとらわれていることだったんだ。キリストは私たちに自由を与えてくださった。その自由を得させるためにキリストは命を捧げてくださった。そして私たちは、ガラテヤの信徒の人たちも共に、義とされた、そして完全に救われるその希望が実現することを待つ、 待ち望んで生きるように、そのような新しい生き方入れていただいたんだ、キリストによって。ですから再びその行いによって救われようとすることは、キリストを無にする、キリストと無縁になるということなんですよ。目を覚ましなさい、しっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはならないと本当に心を熱くして語っている使徒パウロがいるわけです。私たちはそのようにして神様に義とされた、神様の子供とされた、愛されているものとして受け入れられている。そして現実には本当にそれをくじくようなことが起こるって、先ほど申し上げましたように、自分を見たら罪だらけなんですよね。で、愛がないって自分も思うし、人にも言って言われたり、そういうものなんですけれども、でもそういうものに私たちは聖霊によって、信仰によって希望が与えられている。そして私たちがその希望を持たせていただくっていうことの中に、その現実がどんなに厳しくても望みをくじいても、私たちがいただいている聖霊によって与えられている希望の方が確かなんだということを、それもまた聖霊によって、信仰によって分からせていただいているですよね。それはシエスが言ってくださったことでもあります。ヨハネによる福音書の20章に、お開きになれる方はお開いていただきたいんですけども、20章の19節以下、210ページですけども、シエスが復活されたという告知は受けても、ユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけて引きこもっていた。その弟子たちのところに、シエスが来て真ん中に立って、あなた方に平和があるようにとおっしゃいました。シエスは本当によみがえって平安を与えてくださる。そしてシエスは重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残ると、聖霊を注ぐ約束を与えてくださいました。そして聖霊を受けるということは、私の罪が許される、そして私たちも許されたものとして隣人の罪を許す、罪の許しがあると、その福音を告げ知らせる、その神の恵みを、望みを弟子たちは聖霊降臨によって確かにすることができた。立派な街道を建てようなんて思ってません。初代の教会の弟子たちはこんなに全世界に、こんなアジアの日本まで伝道しようなんて思ってません。最初の弟子たちはそうではなくて、ここに与えられるように罪の許しを、主イエスが確かに告げてくださった罪の許しを、あなた方も許されたものとして告げ知らせなさいと、聖霊を受けなさい、そうすればそのあなたの罪は許される、使徒言行録にも語られています。私たちが与えられている希望というのは、義とされたものの希望の実現。ガラテヤの信徒の手紙に戻りますけれども、罪が許されるということは、神様に義と認められるということ、良しとされるということ、その実現を私たちは聖霊を受けて、 そして信仰を与えられて切に待ち望んでいる。それはキリストが到来してくださるときに、再び到来してくださるときに完成する。私たちが希望に生きるということは聖霊の御業であって、それ以外にはないわけですね。もう死にそうな病の床にあっても、ある姉妹は手を合わせることができますと証しされてました。最後まで手を合わせることができる、その言葉に本当に私自身が力づけられました。そういう希望を、誰も奪うことができない希望を聖霊によって与えられていて、そしてその実現を切に待ち望んでいます。それは私たち自身のためでもある、教会のためでもある、そしてこの世界のために聖霊が自ら取りなしてくださる、その祈りに私たちも合わせてこの希望の実現することを待ち望み、このアドベントに入っていきたいと思います。祈ります。主なる神、私たちは本当に自分を見れば愛がなく信仰がなく、あなたをに喜んでいただくものが全くない哀れな罪人であります。そのこと自体も聖霊によらなければ認めることはできません。自分の力で何とかできる、そして人を裁き自分を追い詰めているようなものであることも、あなたがその光で照らしてくださらなければ分かりません。そんな望みのないものに、あなたは聖霊によって信仰によってよしとしてくださる、神の子としてくださる、キリストによって確かな希望を与えてくださいました。その恵みはすべての人に備えられております。アドベントに入ろうとするとき、クリスマスに向かおうとするとき、なおコロナの災いの中で萎縮してしまっているこの国に、誠の希望が私たちを通して告げ知らせられますように、私たちを用いてください。そして私たちが本当にこの日ごと新たに聖霊を受けて、この希望をに新しく生かしていただけますようにと願います。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌509番を賛美します。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。
私たちの父なる神様、今日もこうして私たちを招き、この礼拝賛美を捧げられたことを感謝いたします。いつもお父さんは私たちに優しくその御言葉をお話しくださいます。私たちもその神様と共にこうして生活をしているという実感がこう湧いてきます。この毎週の礼拝に 私たちとても感謝いたします。また神様の言葉、実際は私たちはまだわからないですけども、それを海田作子牧師を通して解き明かしてくださる、そういった優しさを私たちは身につけて、その言葉をいつもいつも身につけて歩めるような光のことをしてください。ただいま神様に感謝の気持ちとして、それぞれ皆からみんなに与えられたその賜物、その中の中から一部を捧げることできることを感謝いたします。どうぞ神様、私たち、また今日来られない方々、いろんな事情がありますけども、3時からまた夕拝があるよと神様から声をかけていただきたいと思います。この今日の礼拝、感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
聖詠賛美歌の28番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。